ハンジーラジオです。この番組ではベッドタウン育ちのシスターズ、東京在住アーチちゃんとバンコク在住イーちゃんが遠くて近い友情を繰り広げます。
こんばんは。
こんばんは。本当に久しぶりですね。会うのは久しぶりじゃないけど、レイディオが久しぶりですね。
はい、最後に更新したのが確か1月で、
1月だっけあれ、
うん、そう、新年のオラクルカード。
旧正月にやってなかったっけ。旧正月だった。いや、
1月14日でした。
わーお、
新年のオラクルカードやってました。
今日は6月5日ですね。だから本当に5ヶ月、はい、まあ、5ヶ月経ってないけど、ほぼ5ヶ月。
本当ですよ。
でもさ、思いました私、本当一番最初にパンジーラジオですって毎回言ってるんですけど、うん、生っていうかそのまんま自転車みたいだなって思った。なんかもうずっと喋ってなくて言えるか分かんなかったけど、話し始めたらスラスラ言えるから、こう自転車乗れるようになったら乗れ、ずっと忘れないっていう感覚のようで面白かったです。
まあ車の運転もそんな感じかな。
ずっと乗ってなくてもそうでした。
いや、そうそう、前に1年運転してなくて、運転1年ぶりにした時に初めはちょっと緊張したんだけど、あ、なんだ、うん、あ、全然何も問題ないじゃんってなったことがあった。
最近運転した？
最近？うん、昨日運転した。
あ、結構最近だね。そう、なんか言葉とかもそういうよね、一度覚えたら突然思い出して、うん、はい、なんだろうね、オラクルのこととか、何のカードを引いたっけくらいの、マーヴィン・ゲイを引いた
の。それも何も覚えてない。
あ、マジ？
うん、私なんだった？
私はあーちゃんなんだっけね。
何も覚えてない、まあ、でも、
うん、
あれなぜか知らないけどさ、今さ、うん、ちょっとさ、ポッドキャストって何回再生数あるかとかさ分かるんだけど、うんうん、5月19日に1日で39回聞かれてるのか、これは一体何事だろうか。
5月19って何があった日？
いや、ただの金曜日だと思うけど、
ハイフェスの前日ですけど。あ、私パンジラジオのことをタイラジオだと思ってるから。絶対のこと話してないけど。
でも今日なんで更新したかっていうと、私たちは単純で、うん、この間ちょっとたまたま、はい、メッセージをした、昔昔っていうか、あ、でももう昔だね、おしわになった方が、パンジーラジオそういえば聞いてますって言ってくれたんで、
いや、ありがたい、
それだけで、その一言で、あ、そういえば更新しようかってなりました。う
ん、でもこの4ヶ月、あ、そのさ、5ヶ月ぐらいか更新してない間、私その間の3ヶ月、まあ、日本にいたんですけど、結構言われなかった？聞いてるっていう人に会ったよ、結構。
え、私誰も会わないです。え、誰も会ってないです。
あ、本当、聞いてるよって言われた他にも、ありがとうございます。だからちゃんとやろう。ちなみに考察として、パンジーラジオ、パンジーラジオだけじゃなくて、まあ、仲いいポッドキャストやってる人たちも更新滞りがちみたいなのの、まあ、分析結果としてはもう理由が明確にあって、
うん、
あれだよね、終わったんだよね、コロナがっていう。
コロナの終焉。
コロナの終焉。みんな予定合わなくなってきた。その家にね、ずっといたからねっていう。うん、で、だから、普通に、なんつうか、3ヶ月、私、なんだっけ、日本に帰ってた間、去年はパンジーラジオで大々的に宣伝させていただいたお店屋さんボリューム2もやってますし、ありがとうございました。来年もやるんで、ぜひ来てください。お越しいただいた方、私とあーちゃんがお店屋さんごっこをするっていう、お店屋さんなんですけど。
そうね、お店屋さんごっこをするというお店屋さんでした。
そう、あとディズニーランドも行ってるしな。
ディズニーランド行ったし、
うん、
36歳からのディズニーランドは前回 の反省を大変生かし、二日酔いはしないように 行きました。
行きました。すごく楽しかったっていうぐらいでね。まあまあそんな感じで、ありがとうございます。なんでせっかく始めたしね、またこれからもやっていこうっていう気持ちでいますよ。うん、
ちなみにうん、その漢字ラジオ聞いてますよってうん、メッセージくれた方はアーティストなんですけど、アーティストの方なんですけど、
うん、
いーちゃんと一緒に日本、いーちゃん日本滞在中に行った展覧会でいーちゃんがお気に入りになった作品の方でして、
はい、
とてもなぜその方とメッセージをしたかと言いますと、
はい、
迷い猫の投稿をしてまして、
お、は
い、それが私の友達というか私の猫奴隷の、
うん
うん、私の猫奴隷
私の、まあ、私たち猫奴隷仲間のな
私の猫奴隷である、
うん、
私が外出中にペットシッターしてくれる友達の住んでるエリアだったから、その情報をすぐその子に伝えたんですよ、
うんうんうん、
みたいな話をね、
うん、
メッセージ久しぶりにしたの、たまたまね、そう、
うん
うん、なので、まあ、つまり猫がつないでくれた今回のパスポートじゃないポッドキャスト更新です。
今日どうしたの？こじつけもこじつけだけど、でも今の話でまとめると、私たちの生活には猫がいるっていうことと、猫は大事、私が今
更新っていうキーワードでなんかパスポートになっちゃったポッドキャストが、
あ、更新ね。まあもうみんなパスポート更新してタイに遊びに来てよ。全然 DM くれたら案内するし、危なくなさそうだったらうち泊まってもいいし。そして私は今あーちゃんの飼い猫の T シャツを着ています。飼い猫がプリントされた T シャツ、超かわいい、
超かわいい、
は
い、
じゃあ あれだね、何の話するんですか今日は。
あんたがなんかしたいんでしょ。
うん、私か、え、そっちが、まあでもいいや。まあなんか、その5ヶ月の間にいろいろあってディズニーランドも行ってるしとか話してるじゃない、うん、で、なんでその話してるかっていうと、去年はディズニーランドに行ったらパンジラジオ撮ってるし、お店で野菜やるっつってたパンジラジオ撮ってるのに、まあ今年何も撮ってなくて、もう一個あったよね。あ、じゃあ、ブームフリーに出してる。
あ、そうそうそうそう。あれ、あ、でも去年とかはないか。
でも去年ほら、あーちゃんのそのジーン作りについての話とかも、
そうだね、
撮ってるじゃない。であと翻訳の本とかも出してるでしょ、うん、漫画ね。で、
あ、それの、そうですね、それの報告じゃない。
じゃあそれの
報告お知らせもしてないね。
そうだよ、だ、何にもしてないんだよ、
何にもしてない、
何にもしてないんだよ。いーちゃんがその年だったっていうか、逆に開きすぎて
開きすぎ
て、うん、お留守になってたんですよ、うん、お留守に。まあ、そんで、まあちゃんが、あ、じゃあ作ったんだよね、その 本をね、
翻訳コミック第2弾を作りました、
はい、
この街で一番悲しくて怒っているブラックガールの私と言います、はい、今初めて音声で言ったんだけど、私の中ではこの街で一番悲しくて怒っているなんだけど、
ね、
多くの人は怒っているって読むかなって思います、
うん、
ま
あそうだね。でも私はカナブラって呼んでます。なんか、まあ、そのお店屋さんをやった時の売り上げみたいなのをさ、なんかチェックする時に長いからさ、カナブラってね、いい漫画ですよね。それ、
それが
初めて聞く人用にどういう漫画なんか教えてください。はい、
まずブラック女性プレスっていうアメリカの漫画コミックインディーレーベルがありまして、そことの共同で私は翻訳漫画を作るプロジェクトをやってるんですけど、その第2弾で。ロビン・スミスというね女の子が書いた作品なんですけどね、その子は、まあ、ジャマイカ出身の漫画家で、アメリカに漫画の専門学校に行くのに来て、その専門学校のある場所が黒人だらけの街だったと。 でそこにその町で唯一の黒人として暮らしてた時のなんかまあこの小さ自分が小さく見えてしまうこととかそういった心の内を自助伝的に描いた漫画でございます。
素晴らしい。そういうちなみにあれだよね、1冊目にあーちゃんが翻訳した漫画も同じ作者さんだったんだよね。
絵がって感じですね。
絵が同じ。
ウォッシュデイは文章っていうか作と絵が違う人がやってるんだけど、ウォッシュデイの絵を描いたこの今度は自分の作った作品。
あ、なるほど、うん、あれ どこで手に入るんですか？
いろんなところで手に入ります。で私の運営しているウェブショップは確実ですし、あと全国10カ所ぐらいの、独立系書店にも置いてもらってます、
はい、
その辺はまあリンク貼っとくか。
うん、連絡します。
連絡します。それについては連絡します。
うん、はい、
そうい い、ね、でそれを3月末には作れたんだっけな、うん、3月末に作り、うん、この間の5月21日に東京で文学フリマがあってそこに出展して販売してきました、
うん、はい、
イエイ、
はい、イエイ。私ねちょうどその時日本にいたんで文フリー初めて行ったんだよ。あれ、アートブックフェア去年あった時のタイミングで私日本にいたんだけど、アートブックフェアはなんか去年は入場制限みたいなのしてて、なんかチケット買えなくていけなかったんだなんだけど、なんかそういう日本のそういう何文学系の人たちって言ったらいいんですか、出版が好きな人たちとか本が好きな人たちのなんか集いみたいなのに初めて行ったの。
うん、
そう、すごくね面白かった。なんか熱気やばみたいなのと、うん、
1500ブースだったからね。
すごいよ、二酸化炭素の匂いがしたの入った時に空気薄いみたい、
うん、すごい空気薄いなって思った。すごい
で、なんか
悠久で、
そうでもすごい楽しくて、なんか、まあ、暑かったしね、あの日ね、ちょっとね、まあ、雨降ってなくてよかったけど、でそうそうそう、どうやって見たらいいのかなみたいなのが、私ちょっとその後仕事があったから何時間も入れなくて、
うん、
でもなんか一番印象的だったっていうか、うん、なんかいいなって思ったのは、うん、下にさ、あれなんだっけ、国際展示場だよね、
うん
うん、国際展示場の下のさ、ローソンかな、
あ、東京流通センター、
あ、東京流通センターだ、うん、全然言ってない、東京流通センターだ、うん、TRC だ、そう、東京流通センターの下のさ、なんかコンビニ
ローソンある、
うん、うん、ATM が超並んでたの。で、みんな
現金
足りなくなっちゃってる、そうで現金が多いし、うん、持ってきた人足りなくなるがガーン買ってる人たちが多くて、うん、すごい私は良かったし、あ、いいなと思って面白かったし、なんかなんだろう、ジャケ買いみたいな、知ってる人で出店してるのが、まあ、今日その話したいんだけど、知ってる人で出店してるのがあーちゃんと、あとあーちゃんと一緒にブースに座ってた、うん、あれムイミー先生、
ムイミーさん、
ムイミーさんっていう、私はその彼女の字もすごい面白くて好きだなと思ったんだけど、とあと、まあ、これからお話しする男女さんと篠原さんが座ってるブースしか知らなかったから、うん、まあその2つは行って、あとはなんかもう本当に歩いてジャケ買いみたいにしたの、
うん、
でももうぎゅうぎゅうだからさ、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、あのフジロック行く人だったらフジロックのボードウォークみたいな感じなの、なんかもう進めないみたいな。
フジロックもあんな混んでんだ。
混むよ、あの都心によるけど、そのボードウォークってなんかオゼみたいなとこあるんだけど、なんて言った
らいいの、板
が張ってある、
うん、オゼみたいで分かった、
オゼみたいなところはその移動するんだけど、どっかステージかどっかステージまで、あそこぎゅうぎゅうになるの、ぎゅうぎゅうっていうか、まあ、分振りの方がぎゅうぎゅうだけど、でも都心によってはすごいぎゅうぎゅうになるから、なんか普通にスタスタ行けないっていう感じで、うんうん、なんか逆にこう目に留まってジャケ買いみたいな何冊か私しましたよ、
うん、
はい、ということで 今日お話ししたいことは、その男女さんと篠原さんっていう、
あの男女さんと篠原さんでだるまちゃんと天狗さんみたいな
男女亮さんっていう人と、うん、篠原何さん、
篠原
幸宏さんの、うん、なんかはなんていう文筆家って言ったらいいんですかね、作家さん、うん、ライターさん、文筆家さんで、
篠原さんはね写真家でもあるはず、
ね、あ、うん、へー、そうなんだね、うん、そうで、なんか私がその男女さんと篠原さんのことを知ったのは、あーちゃんがなんか貸してくれた本、ママ夫婦っていう、なんか平オス木みたいな、うん、なんか、うん、
ママ夫婦ボリューム2だね、
ボリューム2、うん、あ、そうか、ママ夫婦ボリューム1は台湾の話だったね。うん、あのすごくね本当に面白い本なの、そのタイのこと書いている、うん、でそれを紹介してくれて知って、うん、アダンジョさんと篠原さんもマジ面白いじゃん、あ、上からになっちゃったあの非常に面白いなと思って、あのすごいタイに長く住んでいる私にさ、そのタイのことをなんて言ったらいいんだろう、うわ、あ、そうだよねみたいな感じに思わせてくれる人ってなんか いっぱいいるんだけど、うん、でもなんか感覚が似てるっていうか、
うん、なんかそうだね、現実的だよね、なんか、うん、なんつうんだろうな、
なんか、なんか誤解を恐れずに言えば、なんか、うん、ロマンティサイズしすぎてないって言ったら、
あ、そうだね、それそれ、
うんうん、あの非常に他の方がどうっていうわけではないんだけど、うん、なんか等身大のご自分で見たことを書いてくれていて、
うん、
でなんかそれが体歴長いとか長くないとか関係なく、うん、なんか面白いんだろうなと思ったの、自分の目で見たことを言ってるから、うん、結構さ、あの、あーちゃんさ、私と近しいからさ、うん、タイ好きっていう人に結構会う人生じゃん、
うんうんうん、怪しい人だらけのね失礼しました、
危い危い、それ危いかもしれない危ないさ、だからなんか私が、まあ、私も含めてね、タイに関わってる人たちって多かれ少なかれ俺のタイっていうのがあるんだよ、
うんうんうん、
俺が見てるタイ、俺が好きなタイ、うん、私が好きなタイ、うん、アーシが好きなタイみたいなのいっぱいあるんだけど、
私とアーシ、
うん、そう、アーシの好きなタイみたいなのがあって、うん、いやいや、タイって言ったらこれしようみたいなことをよく言われる業界なのよ、多分タイだけじゃないんだろうけど、うん、その分かんない、もしかしたらラップ業界もあるかもしれないし、うん、そうそうそう、まあだからで結構大好きな人、濃い人も多いからさ、
うんうん、
なんかそれをさらっとした感じで書いてるのに、ね、私はすごい感銘受けて、あとめっちゃ普通に笑える、面白い、
普通にとかってなるよね、読んでて、うん、普通に笑える、笑う、
笑える、でそこにさ意地悪なとこがないのよ、ちょっともう一回読み直さないとあれだけど、なんか差別的な感じ全然しないし、
そうだね、
うん、本当にぜひ読んでほしいと思います、私は、
面白い、
上からだけどぜひ読んでほしいって思うし、なんかそう本当に、まあじゃあいいや、ちょっと それで文振りにせっかく行ったから、なんか篠原さんと男女さんが座ってらしたブースで同人文集を買ったんです、
うん、で締め切りの練習っていう、
そう、締め切りの練習っていう同人文集で、あのどういう風なのって説明してあるかな、特に締め切り
の。ちなみに私は、うん、2021年11月に文振りに出したことがあって、その時に、うん、まあまあ夫婦ボリューム2を買ったんだよね、前からなんか知ってたんだけど、
それってそうだね、あ、ま、でも前評判みたいなツイッターとかで知ってた
感じ、多分、うん、なんかちょっと知ってて、でタイラオスの話、あとタイもあの、あっちのだ遺産についてみたいなのが書かれてるっていうのは知ってて、でちょうどその時の文振りで私遺産のあのソイちゃんたちのジンも売ってたから、
あー、なるほどね、
うん、
そっかそっか、それのつながりなんだ、
うん、でその後お店屋さんでも絶対やるときは売りたいと思って、うん、だからちょっとコンタクト取るようになったんだけどさ、
毎回飛ぶように売れてます、
そうだよ、
毎回売り切れちゃう、
初日に売れるよ 初日って言っても売り切れちゃう2日間しかないけどさ初日に売り切れちゃうからね。でもなんかその話さこの間文振りでさ、いやこの間もすぐ売れたんですよって言ったら、え今日全然売れないんですって言ってた
ちゃんとさ今度次のお店屋さんさぜひなんか来てもらう。なんか
そうなんでも関西なんだよね。
あ
関西の方なんだよ。
まあ、何かこっちに来る時のあれか、ね、え、うん、行く
あ行っちゃう行っちゃ
うか行っちゃうか、え、行するか、うん、行商行
こう。そうだね。あでもなんか向こうにもさ分振りなのなんだのってあるからさ、
それいいね、それ行こうよ、
うん、
なんかちょっとまあ私たちなんか開いてる感じなんで今、うん、気持ちがめっちゃ開いてるんで、うん、ぜひ行商したい。だからなんかそうだよ、私あーちゃんに借りて読んで、
うん、
お店屋さんの時にもう一回買おうと思ったの、欲しいなと思ったから自分に、うんうん、読み終わってるけど欲しいと思ったから買おうと思って、まあでも私じゃない人が買った方がいいからさ、私はすぐ手に入るし、うん、まあ、あーちゃんに頼めばいいと思って、うん、で文振りで本人から買いました
そうよかった、いい思い出ですね。
だってさ、メコンオオナマズっていうナマズがいるんですよ、
うん、
タイでね、
うん、
ラブックって言うんだけど、そのね、メコンオオナマズって淡水魚最重量級の、まあ、魚らしいのよ。
すごいね。
で、そう、世界最重量で、最大ではなくて最重量だけど、うん、その淡水魚でね、うん、っていうのもその男女さんたちのね、お二人のママ夫婦から知って、
でいやあれは二人じゃなくて多分男女さんだけだけど、
あ、うん、失礼しました、そう失礼しましたで男女さんのやつで知ってめっちゃ面白いなと思って読んでて、
うん、
でたまたま私自分のやってるタイのなんかアート系の財団の仕事で、うん、メコン川の町に行ったのよ、
うん、
そしたらもうメコンオオナマズでおなじみの街だったわけ。もうキャラクターとかもメコンオオナマズで作られててで、はい、これマジマ、あ、ママ夫婦でやったとこだみたいな、真剣ゼミ、真剣ゼミってもう若いお若い人たちは知らないと思うんだけど、まあ、そういうね、学習教材の CM が漫画になってたのがあって、そうそう、もうまさにあれ真剣ゼミでやったとこだみたいな、あ、これママ夫婦でやったとこだと思って100点取れた
何が正解なの？
え、あ、そうだよね、もうそうなんだと思って、まあいい街でさ、ま、なんか
だって言ってたもんね、ここ絶対に男女さんが来たところだって
そう、ここ絶対そうだった、もう何、博物館っていうか何、水族館があってさ、うん、そこすごい来たかったんだけど、ちょっとね、行けなかったんで、忙しすぎて行けなかったんで、また別に行こう、うん、はい、ということで本題に入ろうとして
本題
で、じゃあその同人文集締め切りの練習っていうのの10号っていうのを私も買ったし、うん、あんちゃんも買ったの、
うん、
2023
年今それが本題なんだ、はいはいはい、どうぞ、
それ本題、
うん、
あ、じゃあとりあえず私の本題ね、まあ、うん、で5月21日発行なわけ、
うん、
で同時文集
ね、
最新号で10号ね、でこれが、うん、タイ特集なんですね、
うんうん、
で書いてらっしゃるのが男女亮さん、篠原幸宏さん、高橋美里さん、池上幸恵さんかなのなんか、まあ、同人文集があって、
うん、
でその中のエッセイ北条っていうのかね、これ
北条だね、さっき変換したら出てきた北条かなっていう雰囲気で、
解放の方に生まれるって生き物めっちゃ北条って男女さんのエッセイが、うん、マジ面白かったよって、うん、あーちゃんが言うから、うん、じゃあその話しようっていうこと
でしょ、あ、うん、でも、ね、ネタバレは良くないからさ
あ、そうだね、そうだね、
うん、
ネタバレ良くないか、
うん、だからじゃあ本題終わり、
あ、本題終わり、
じゃあ、まあ、待って、北条とは何か説明して、
あ、北条っていうのは、まあ、よく、うん、タイでもやるし、多分ラオスもやるし、
うん、
ミャンマーとかもやるし、多分日本なんかで仏教のね、徳を積むっていうやつで、
うん、
生きている生き物を助けてあげるっていうのを、うん、まあ、豊穣っていうのよ、
うん、
だからなんか、まあ、よくあるのは魚とかね、鳥とかを買って川に放してあげる、
うん、鳥って言った今、
うん、鳥もある。
鳥を川に放すの？
あ、ごめんなさい、魚を川に放したり、
うん、
鳥をカゴに入ってるやつを放ってあげる、
うん、
っていうのをよくやります、タイでは。で、あと、なんかね、私がすごい好きなガーンワットっていう、
うん、
イメージで言うと、まあ、寺の祭りみたいなやつなんだけど、花園神社とかのさ、うん、何の市みたいなのあるじゃん、
うん、
大岡町市みたいな、ああいう感じのがタイであって、ああいうの行くと牛が一頭いるの、でっかい牛、
うんうん、
でそれをみんなでお金を出し合って助けてあげましょう、うん、向上してあげようっていうのがあるね。その工場についてのエッセイ、男女連さん、めっちゃ面白い、うん、これどこで買えるのか分かんないですけど、
まあ、
あれだ、
インスタで
お知らせするんで、
インスタで送ろうか。
そうだね、 Spotify とかでも、あ、 Spotify っていうか、うん、リンク貼っとけば多分分かると思うんだ、うん、すごい面白かったよ、
うん、今さ、工場で思い出したけどさ、あのさ、御社って、あれ御社なんかさ、アメリカでやる七面鳥のやつ、御社ってあるよね。
御社っていうとさ、あれじゃん、
刑罰がなくなっちゃう、
刑罰がなくなる、
その時に七面鳥もさ、ちょっと待って、それで何なんだろう、あれって何なんだろう、
七面鳥の話、
うん、
そうなんだ、
うん、感謝祭の食材を救う恒例行事、御社ね。え、
あ、そんなのあるんだ、
あるんだよ、毎年11月とか、あのサンクスギブングの時にやるんだけどさ、なんかさ、村井理子さんっていう翻訳家ご存知ですか、うん、すっごい面白いんだけど、
すみません、不便です。でもこの間ツイッターでなんか面白いって言ってた人だったね。
あ、その人じゃないな。で、
あ、はい。
ブッシュ盲言録みたいな本とか出してたんだけどさ、ブッシュの御社の時の七面鳥の可愛がり具合が好きみたいなこと。
うん、やばいね、
すごい、あ、頑張ったねみたいな感じでねやるけど、オバマはなんか淡々とやっててつまんないとか言ってたのを今思い出した。なんか御社も似てんじゃない、豊穣に。
いや、同じ感覚だと
よくわかんないんだけどね、何のためにその背景とかは。でも儀式としてなんか、
うん、
実際どうなのみたいな感じだけど、儀式としてやるっていう感覚が似てるね、
うん、形式としてね。なんかその工場の中には書いてないんだけど、
うん、
もう全然あるのは、
うん、
鳥放つじゃん、
うん、
例えばお寺とかに、本当にお寺とかに鳥いたり、道端市場とかで鳥飼って、うん、放してあげたりとかするんだけど、
うん、
普通にさ、
うん、
また捕まえちゃったりはするわけだから、うん、よく有名な話、うん、そういうのよくやるし、あと別に生きてなくても、例えば灯籠流しのイベントとかあるんだけど、うん、ロイガトーンっていう、あれもロイガトーンとかって川にさ灯籠流すんだけど、
うん、
自分で作る人もいるし買う人もいるんだけど、うん、その川下に行って集めてまた売るっていう、
うん、
その素敵なサスティナブルなこと、それサステナブルサステナブルなことやってるからさ。そう、あ、でも一個だけなんか私、うん、その本筋とは関係ないことで、このエッセイ豊穣で面白いなっていうか、あ、こういうことだよなって思ったのが、うん、なんか住職が出てくるのよ、この文章の中に、
うん、
なんか本物の住職って、昔の有名な、
うんうん、
で ルアンポートかなっていう名前で、ルアンポートーって書いてあって、
うん、
でそれのことをね、ルアン氏って呼んでるわけ。ルアンポートー氏って弘法大師の氏ね、
うん、
これね、ルアンポーで住職って意味なんですよ、
うん、
だからルアン氏って呼んじゃうと変なわけ。本当は当氏って呼ばなきゃいけないんだよっていう、あのちょっと重箱の隅をつつかせていただくと。
なるほど、うん、吉田健康みたいな感じだね。
そうそうそうそう、とか あれあのナイル川とかチゲ鍋とか、
あと
南川とか、
フラダンスとか、あと、うん、チマチョゴリ。
そうそうそうそう、違う、うん、あチマチョゴリは違う、
あれなんだっけ。
うん、そういう系風で、私はなんかそれが悪いっていうことじゃなくて、間違ってますよ、悪いですよって意味じゃなくて、あ、なんかその言葉をの意味を知らないっていうことってこういうことで、なんか面白いなって思うっけ、うん、ナイル川は川川って言っちゃってるし、チゲ鍋は鍋鍋って言っちゃってるし、
うん、
なんか今私がまあ住んでるタイで、まあ、この法上にも出てくるさ、チャオプラヤー川ってなんだけど、うん、チャオプラヤー川って昔メナム川って言われてて、
うん、
でメナム川のメナムはあの川だってさ、なんかそういうのって面白いなって思ったっけ、うん、なんか言葉が分かんなかった時のタイの感覚っていうかさ、全然、
うん、
そう、あの好きですこの人、この人たちこの人たち好きです、はい、
あでもさ、
うん、
な、それ日本語の英語の標識にもある話だよね、金閣寺テンプルとかさ。
あ、いやそれがさ、ちょっと相談があるわけ、
はい、
あのタイ語で寺ってワットって言うんですよ、
うんうん、
ワットで、あのワットプラケーオって言ったら、あのプラケーオ寺で、うん、まあエメラルド寺院だけど、
うん、
あのまあじゃあいいや、でその場合訳すとしたらプラケーオ寺なわけよ、
うん、
まあ、もしくは What プラケオだと英語の名前があるからやめよう、まあ、じゃあ What プラシンだったらプラシンデラなんだけど、
うん、
私ねあえて自分でコーディネーションしてるときに、ここなんていう寺でしたよって伝えるときに What ってつけるようにしてる、
うん、
What プラシンデラって書くようにしてて、
うん、
でそれあの一言メモつけるんだけど、なんでかっていうと、
うん、
What プラシンって言ったら絶対に寺だってことがわかるから、タイ人と話したときに、
うん、
だからコミュニケーションを取るときに
カタカナでも
ラクシンプラシンテンプルっていうよりワットプラシンテンプルって言った方が、
うん、
あ、はいはいはいはい、この人ここ行きたいのね、ワットプラシン行きたいのねってなるから、うん、そういう風にしてるんだけど、
うん、
あのイーちゃんの実用タイ語としては、その正しさよりも伝わりやすさでやるとそう考えてますよっていうので、毎回メモつけてんだけど、あの、うん、私はワットってつけてますよと、
そういう主義ですよと、
そうそうそう、だから金閣寺テンプルもそういう意味では、うん、まあ、うん、そういう実用日本なのかね、どうだろうね、
うん、
まあ以上、
まあ以上です、
以上なんで、あの私が いつかどこかでワット何々狙って帰ってたらそういう意図がありますと思ってください。
うん、
そうね、はいね、暑いのよ私タイ。いつ帰ってきた？今日が6月号でしょ、5月31の夜にタイ着いたんだけど、うん、今年はめっちゃ暑い、やばい、すご
く。何度ぐらい？
ね、いやそうでもないんだよ、30、今何度かな、ちょっと待ってね、
今日東京も30度いったみたいだけど、まあ私はずっと室内にいたから全然わかんないです。
今バンコク31度ね。
お、夜もそんな、
夜でね、そう、うん、でもなんか体感36度とかさ、うん、今はさすがに36度もないよ、
うん、
昼とかもすごい暑くて、で今年友達が言ってたのが、なんか体感温度があるじゃん、うん、体感温度普通に39度とかだったって言ってて、今年の夏、うん、あ、タイは4月が一番暑いので、
うん、
まあ、結構ね熱中症とか熱射病でその建設現場で亡くなっちゃう人いたみたいなの、そうそう、暑すぎてね、
うん、
もうなんかねすごいの、タイ帰ってきてね、今回本当に外国に来たっていう気持ちになった、超久しぶりに、
うん、なんかその心は、
あのムワッとした、
あ、それ私あのパンジータウンに帰る、夏に帰ると思う気持ちかな。
あのパンジータウンもあの日本でも有数の街暑いところの近くだから、
うん、
いや、なんかな、あと、タイの匂いがした。
ああ。
これね、超久しぶりに感じた。あ、タイの匂いがすると思って。あ、あと、今回、空港から一人でタクシーで帰ったってのもあるかも。いつもはさ、私のパートナーが車で迎えに来てくれてるから、うん、なんか、そんなに、なんて言ったらいいんだろう。なんか、タクシーの運転手と話したりとかすることもないからさ。
うん。
そう。でも、いいとこだよ、タイは。暑いけど、
うん、
あとこんなになんか日本の夏ってさ深いじゃん、めっちゃ暑くて、
え、でも深いって言った、
深い深い深い深いです、冬
深い、あ、深いか、なんだ、
うん、深い指数が深い指数があれ でタイもそうっちゃそうなんだけど、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、お湯の中にずっと入ってるみたいな感じなの。
じゃあ気持ちいいじゃん。
そうなんだね、ある種の気持ちよさを私感じているんですっていう話、うんうん、今年の日本帰国で私がゲットした韓国、え、サウナ気持ちいいみたいな気持ち。
それあの後行ったの？
行ってないのよ。あ、大きい声出しちゃって、すみません、皆さん今耳がキーンってなっちゃったから。そう、私がサウナにハマったのも、
ハマったって言うのか。
いや、あの、最高じゃない、え、これ最高じゃないって思ったんだよ、両国でね、
うん、
両国のサウナで、そう、両国のサウナでね、思って、で、今もクーラーつけないでタイ、あの、自分の家いるけど、あ、なんか汗かいてくるのいいっす。はい、ちょっとランダムトークになっちゃったけど、え、あーちゃん、
すごいランダムトーク。
本題なんだった？本題なんだった？
え、別にないけど、なんかあなた、人はなぜアートを見に行くのかって言ってたじゃん。
人はなぜアートを見に行くのかは今日じゃない日に話したい。
はい。
はい。それなんか、あ、じゃあちょっと頭出ししとくと、タイランドビエンナーレっていうあのアートフェスティバルっていうんですかね。があるんですよ、2年に1回あるタイランドビエンナーレ、
うん、
でそれが今年あるんですね、で12月から4月まであるから、あの情報番組パンジラジオとして、
うん、
その
長いね、12月から4月までやってんだ、
うん、らしいよ、ちょっとちゃんと、うん、あの誰が出るとかちゃんと見れてないけど、
うん、
あの例のいつもの人よ、ジアップさんよ、
うん、いつもの人じゃないじゃん、
クリティアさんだよ。クリティアがみも。
前回はとかやってない
で
しょ。
ああ、違う、やってない、やってない。うん、でも関係してんじゃない、あ、い
や、
わかんない
。いやいやいや、してなかったと思う。なんか、
クリティアさんじゃなかったらやばいな。ちょっと、ちゃんと。
あ、前回ってか、前々回か。
うん。
私が知ってんのは。
ああ、でもそっか、そっか。ちょっと違ったら怖いんで、ちゃんと確認しますけど、関わってると思う。クリティア・ガビオン、あ、クリティア・ガビオンさんっていうね、あのタイの、まあ、超有名キュレーター、そう、まあ、なんでその話はまた今度にしよ
う、
あとなんだろうね、もう結構話したけど、なんか、
え、今予告を言おうとしてたんじゃないの？タイランドビエンナーレがありますだけ終わり。
そうで、タイランドビエンナーレの話、今年はチェンライ県でやりますよっていうのを、
はい、
情報番組パンジラジオとして
お伝えしたのね、はいはいはい、
お伝えしたいので、
はいはい、
それを、はいはい、もうちょっと、
はい、
特集します、
はい
はい、でその時に、はい、その時に、なんか人はなんでアートを見るのかみたいな話をなんかしたいなと思ったので、まあ、その理由は私がそんな、いや、アートっていうの思ったわけじゃなくて、まあ、ある知り合いに、じゃあ、そのアート系の人だったから、タイに来るんだったら、その時期ね、ちょうどタイランドビエンナーレやってますよと、チェンライ系で、見に行ったらどうですかって、うん、せっかくなんでって言ったら、そのお返事が、見る価値があるか、行く価値があるかっていうことをちょっと考えなければいけませんけれどもって帰ってきたわけ。その時は私は思いました。え？そんなこと考えたことなかった、その時期タイに来ててアート関係の人って、えってなったんですけど、あ、 じゃあなんで人はフェスティバルに行くのかっていうことを、ちゃんと価値があるとは何をもって価値があると思うのかっていうことをどう思うって、あーちゃんにさっき言ったら、いやもうそれは根源的に人はなぜアートを見るのか音楽を聴くのかみたいな話だからって思ったんです。なんでそれはまた今度やろうね。
はい、人はさ、はい、人っていうか現代の人はさ、やっぱ、うん、コスパタイパみたいな考え方だよね。
本当にね。いやだからさ、じゃあまあ今日ちょっと、じゃあ久々にってことで、なんかまあブレストみたいな感じでさ、最近私たちが考えていって、なんかその掘り下げていこうみたいな話を今すればいいと思ったんだけど、なんかタイパコスパみたいな話をしてみるとさ、なんか友達にさ言われたの、アートなんて非生産的なものって。
うん、
え、アート非生産的、それコスパタイパの話にしてる、そのってなっちゃって、いやもちろんその実業をやってる人たちがクリエイティブじゃないって言ってるわけじゃないし、生産的じゃないって言ってるわけじゃないけど、生産性って何なんだろうねみたいな思うね。
うん、
だから
私ちょうど今いい本読んでんだよね、そういう話で。
何？
なんかウォークスっていう本なんですけど、歩くことの精神史っていう本なんですけどね。
歩く
まだちょっとまだ序章しか読んでないで何も言えないです
じゃあまあじゃあそれ、いやそれでさ、思ったの、まあ、私もさ、うん、そのまあなんていうのかな、そういうなんかアート活動みたいなことが好きだったり、まあそもそもアーティストがすごく好きだったりとかしてさ、うん、アート自体っていうものがすごい好きだったりするわけよ。私はもう人生に絶対必要なものだと思ってて、それがタイムパフォーマンスとかコストパフォーマンスみたいなことの指標では自分ではもちろんで私は測ってなくて、
うん、
でもまあそれを仕事にするってなった時にさ、
うん、
なんかでっかい母体がある、なんかお金を持っているところが何かやるっていうのじゃない場合、その、なんて言ったらいいんですかね。あ、違う、説明変えます。普通にさ、私がやるってなると、タイと日本のみたいな話になるじゃん。タイと日本でなんかこう、共同制作しますみたいな話をするときにさ、結構、みんな、なんか評価の仕方が動員数とか経済効果とか、あと国またぐと観光インバウンドの話とか、
うん、アウト
バ
ウンドの話、うん、
で結構取材に来てくださる方とかもいて、でアート系じゃなくて地元の方とかが来てくれても非常にありがたいんだけど、まあ、通じないのよ、
うん、
なんかあこれはじゃあどこどこ市にもっと来てくださいとか、タイのどこどこ市になんか日本の人もなんか知ってください、来てくださいってことですかみたいなこととか、
うん、
なんかこの町にどれぐらい経済効果を与えるかみたいな話だと分かってくれるんだけど、そうじゃないから、うん、いやなんか思うよね。だからそういうことじゃない指標をなんか必要だと思うし、で最近知り合った、うん、あの男の人とかはさ、
うん、
なんか芸大の先生とかってさ、そういうなんていうのかな、別の指標を作ろうとしてるというか、アセスメントとして、うん、アートが、まあ、社会に与える影響についてどういう指標で測るか、うん、継続性とか別のその経済的な効果とか動員数じゃないので、まあ、測ろうとしてるっていうのを考えていて、その人はまさにその彼と話したこと、彼がやろうとしていることっていうのは私が疑問に思っていることだったから、すごい私は彼にね2022年の12月に会ってんだけど、タイで、
うん、
日本人だけどね、うん、結構なんだろう、注目しています、救世主的、うん、だから今度そういう話とかも、まあ、別にパンチラジオでしなくてもいいかもだけど、まあ、もしよかったらできたらいいなと思う、
うん、
彼がやってること紹介してもらうね。
うん、
そう、カルタスっていうね、なんか、雑誌っていうのかな、フリーペーパーなのかな、わかんないけど、まあ、カルタスっていうメディアをやってます。はい。何の話、あと何だろうね。
よくしゃべんな、あんたは、本当にもう。よくしゃべ
りますね。いっぱいおしゃべりな、卵焼き、目玉焼きだっけな、そういう絵本
です、ね。卵焼きかな。
目玉焼きかな、
卵焼きじゃない、
目玉焼きだよ、おしゃべりな目玉焼きという、
そうだっけ、
そう、そんな感じっすかね。最近全然会ってないけど、どう、
1週間前ぐらいに会ったようなもんでしょ
いや1週間前だねあれ多分。
まあ開いてますね、まとめると、まとめると開いてます、
結構行ってるよねそこ、
うん、開いてるね、まもなく今の仕事して1年になるんですけど、
うん、
社会人人生初めてのカレンダー通りってやつなんですよ、祝日、週末、休み、ようやくいいもんだなって思ってます。
そうだよね、
まあ平日休みもいいんだけどね、
混んでないとかね、いろんなところ
ね、そうそうそう、
あとだから一緒にいるなんて友達とか会う人がカレンダー通りで休んでいる人が多い場合、うん、予定合わせるのが大変っていうのはあるけどね、そう。で私は結局さ、なんか今お仕事をもらってるところが会社だったりするとさ、結局土日休みなんだよね、
うん、
うん、だからいいです土日は、今日ちなみにタイは祝日ですよ、うん、何の日か分かんないけど、何の日なんだろう、
分かんないな、
ちょっと調べたい、タイは今日何の日、はい、今日は何の日、6月5日振り替休日だな。何の振り替休日
だ ?4 日がってこと?じゃあ。
4日か3日だね。あら大変。
天安門。天安門。
王妃様の誕生日でしたね。土曜日。
王妃様?
はい。
今の?
うん、今の。だから、何番目の奥さんか知らないけど。はいはいはい。2023年6月3日は、今の。
3日がなんだ。
そう、土曜
日。じゃあ土曜日も振り替になるんだ。
日本でなんないの？
なんないなんない。
あ、マジ？あ、うん、そうなの、うん、振り替え事情全然知らなかった。あ、そうなんだ。
うん。
そうだ。そうです。王妃誕生日。王妃様の誕生日でした。そんな感じですかね。とりあえず、私は元気にしています。
よかったね。
日本が恋しいです。やっぱね、外に出ていかないとダメね。日本にいる時の方が遊びに行くから、
本当にあなたは忙しそうだったもんね
日本にいる時、あ、今回ね、うん、ちょっと忙しかったですね今回、
もうちょっとその日はあのダメですみたいなちょっとその日あのちょっとみたいな
え、でもそうは言ってもあんちゃんね結構会ってんだよ、
まあね、
合ってんね、
そうかも、ね、
あのだからさ、これこういうのあれなんだけどさ、なんだろう、私初めて体力が追いつかないって思った今年、あ無理だと思って、
あ私最近の気づきあった、それに似たもの、
何どうぞ、
まあ一泊二日とか週末にどっか行くとしたら、うん、あの2日目はなるべく早めに家に帰ってたいっていうそれがすごくいいっていう、
まあそうなんだよね、うん、あのね、そうなんだ、
昨日も夕方4時前には家に帰ってて一泊出かけてたけど、いや良いもんだったね、あれはいいもんだった、
ね、寝るとか寝ないとかじゃなくて、うん、早めに帰っとくっていうのはね、
うん、
あの結構効くってことが分かりました、
うん、
あの寝る時間が4時じゃなくても夕方の帰っとく、うん、まあ、確かにそれ効くんですね、
うん、
私あのなんていうかな思いました、仕事が全くないっていう日を作るってことは大事だっていうことを今年気がつきましたあのなんていうのかな、私3ヶ月日本に行って、で結構、まあ、ありがたいことにやっぱりコロナが終わったからお仕事とかも忙しくさせていただいたんです、最初の2ヶ月ぐらいは、
うん、
でもその時にあのパートナーが日本に遊びに来てて、
うん、
でパートナー 母さん来てる時にもう私その仕事柄さ、なんか常にこまごまなんかちょっと連絡取ってるみたいなのやっててさ、
うん、
お願いされたの、
うん、
2日間でいいからそのちょっと時間を僕のために取ってくれって言われて、うん、私初めてその自分の仕事先の人にさ、うん、何時か何時か お休みいただけますんでメールちょっと返せませんっていうのを送ってみたんだけどさ、うん、最高だね。なんか、
うん、
そのフリーランスみたいなことやってるとさ、
うん、
なんかいつでもメール返すみたいな、うん、返さなきゃいけないみたいな瞬間が来るじゃん、
うん、
かと思えばさ、この間あーちゃん家に泊めてもらった後さ、あんた何してたのってくらいずっと寝てる日とかもあるんだけどさでもそれの日だって
ずっと寝てるっていうか、なんかずっとなんか携帯見てるみたいな。
ああでもそれなんかメール返したりとかさ、メール返したりとかしてたけど、そう、それは思いました。すごくね、休むって大事。うん、そうですね。だってなんかそういう寝てない自慢ってどうかと思うけどさ、実は37時間起きてた日があったの。びっくりしたね。すごく良くないと思いました。なんか私はガッと寝ないで働いてもそのなんだろうな、ゆっくり休める日があった方がいい派でずっと生きてきたけど、やっぱちゃんと寝た方がいい、精神的に。そんな感じですかね。なんか身のある話もできず
何の話ってなっちゃったけど、ウォーミングアップかな。
そうそうそう、
ウォーミングアップ会っつうことで、
はい、ウォームアップ。でもちゃんとあれだから、好きなもの、男女さんと篠原さんたちの話できたし、分振りの話もできたし、十分です。ウォームアップって覚えてる？
え、
ウォームアップってさ、あんちゃんがさ、チェンマイに、うん、私が、
ライブハウスみたいな。
街一番のクラブですよ、あれは、あの当時の。
なんか、バイクが並んでる感じのところだよね。
そうだよ。ウォームアップのトイレは、女性の個室が2個、便座あるっていう、入ったら2個入って、隣でツレーションできるっていう最高の、あれまだあんのかね、ウォーム。若かったね。10年ぐらい前に行ったね。10年以上前に行
ったね。もっと前だ
よ。12年だね。一回りしたね。
うん。
いや、そうそうそう。ということで、楽しかったウォームアップ会ということで。
2009年だね、行ったの。
え、あれ2009年？
うん。私は大体全部学年とかで覚えてるから。初めてチェンマイ行った時でしょ？ 10 年か。
あれさ、3.11 あとでしょ。
じゃあ2回目のチェンマイ。
あ、2回目のチェンマイ出す。
そっか。
あれ、あの時私フットヤで働いてたでしょ。
いやー、わかんないや、ちょっとわかりません。ということで
また
よろしくお願いします。
またね。バイバイ。
バイバイ。